FM 山口アナウンサーの鈴木明久です。なるほどジャパン。
こんにちは。
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 はあ、わやでしょ。
はあ。
ほんま。ねえ。書き込みいただきましてね。
ええ。
それから紹介します。ちょうど100回目の配信の時にいただいてたんですが、
ええ、
前回ご紹介できませんで、遅くなりました。すいません。くまくまさん。
はい。
おぉ、くまくまさんね。
こういう場合なんていうの？ラジオネームっていうの？これ。何？
キャストネーム？
キャストネーム。
ポッドネーム？
ポッドネーム、
うん、ポッドキャストネームでいいんじゃないでしょうか。
ポッドキャストネーム、
はい、
くまくまさん。
なるほどね、うまいこと言うね。
さすがね、アナウンサー違うね。
いや、それ関係ないです。
言葉のひらめきが、
いや、ひらめいてますよそれ、
うん、はい。100回おめでとうございます。
ありがとうございます。
最近ですね、ダウンロードだけしてなかなか聞けなかったと。ちょっと忙しかったんでね、前回、最終回の文字に焦りましたと、
うん、
99回目の時我々がなんか言ったじゃないですか。
なんかって皆さんトラップに引っかかったわけですね。
あ、終わるかもよみたいなね。
ね
え、
終わるわけがないでしょう。
無事100回目を迎えて何よりです。
は、
僕ら山口を離れて暮らしている者にとって、
うん、
皆さんの山口弁は一服の清涼剤です。
ほう、そうじゃろ。
これからもずーっと続けてください。
はい。
正月に抱負に帰った時には FMY を聞かせてもらいました。
なるほど、ありがとうございます。
ちなみに FMY をですね、抱負で聞いたとしても我々の声は聞こえませんからね。
聞こえない。
ああ、そうですね。
もうここだけですから。
そうですよ。
ということは、くもくもさんは、ご住所がないんですけど、
うん、
どちらから？
ロサンゼルスじゃないんですか？
ロス？
ああ、海外からもありましたよね、コメントが。
ありましたね、東京でしょうか、大阪でしょうか、
うん、
青森でしょうか、
徳地でしょうか。
特需が山口県。
ああね。
はい。
特需はいいよ。空気美味しくて。
味噌がいい。特需。
味噌いいね。
味噌ですね。
はい。ということで、書き込みどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんも、どんどん書き込んでいただいて、
ええ、
一回ね、メッセージだけで、ご了解するような企画もやってみたいね。
なるほど、なるほど。
たまにはほら、リスナープレゼントとかも用意した方がいいんじゃないですか。
用意しよう。
うん。
なんかキーワードを言ってね。
そうですね。
そうそうそう。
なんかすごいやつとかね。
あとほら、県内にレポーターを配置して、そこから入り中するとか。
ああ、なるほど。
そういうのとかもやった方がいいんじゃないですか。
う
ん、
まさに番組にしちゃうっていうね。
うん。
まあ、もちろんですから、前後テイクレをね。
ああ、なるほどね。
ちゃんとつけ
たいですね。
絶賛、募集中ですか。
はい。よろしくお願いします。
はい。どうも、くもくもさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
さあ、ウィークリーチェック。
うん。なんで笑ったんですか、今自分で言って。
いやいや、ちょっと自分でおかしかった、
は
い、
今。あ、そうですか。
さあ、いろいろありましたけども、
うん、
鈴木くん何ですかね、この一週間。
この一週間はですね、うん、まあ、いろいろありましたけど、
うん、
大阪のひき逃げ事件の犯人が捕まった。
はいはいはいはい。捕まったね。
ですかね。
我々言った通りになったでしょ、
無免許の。
捕まるんだから。
うん。飲酒でしたね。
無免許飲酒でしょ。
飲酒でしたね。
わやするでしょ。
わやじゃねえ、これ。
うん。
これ、殺人容疑。
はいはい。
なんですか。
もうありますよね。
うん。ですか。
ダメですよ。
どうですか、一週間。
一週間ですか。
うん。
それは合衆国大統領選挙と日本シリーズでしょう。
はあ、
今週は、
うん。オバマさんからいきますか。
それと、ね、まあ、あと一個挙げるならば、第一回 FM 山口カップレディースダブルス卓球大会。
あ、卓球大会。
ありましたね。
300人ですよ、選手の方々。
盛り上がったんですね。
うん。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
優勝されたチームの方々は、
ええ、
あれですか、やっぱぶりうまいですか。
そらぶりうまいですよ。ご夫婦でね、ペアでダブルス組んでらっしゃって、
はい、
岩国の方でしたかね、うん、お強いですよ。びっくりですよ。
あ、そうですか、
ええ。
やっぱりサーブが違いますか。
サーブも違えば、レシーブも違う、
うん、
フットワークも違えば、スマッシュも違う、うん、もちろんドライブも違うし、バックハンドも的確、すごいですよ。
完璧じゃないですか。
完璧ですよ。
なるほど。
そのペアは、うん、選手先生をね、していただいたんですよね。
そうなんだ。
突然、ちょっと、ルートを通じて、うん、
はい、
お願いをして、それもね、選手先生もね、二人で並んで出られて、うん、ちゃんと掛け合いになっとんですよ。
はぁ。
へぇ、シャレとね。
シャレてる、
ね。シャレとるっていうか、まあ、そこまでしていただいて、本当もね、感動しましたね。
そうですか。
ええー。
鈴木くんは、その開会式の司会やったでしょ？
はい。
あ、そうなの？
そうです、そうです。
おぉ。
ええ
ー。
そうなん。
はい、そうです。
なんか、すごいね、こう、会場の参加される選手の皆さんのいじりがうまかったらしい
やん。いやいや、まずね、熱気がすごいですからね。僕の力なんか別にどうでもいいんですよ。
いやいや、あのね。
本当に。
うまいよ、やっぱり。
いやいや、何をおっしゃいますか。
なんか、やらしいぐらいうまいよ。
あ、そう。
やらしきゃダメじゃないですか、それ。
もう、これから全部鈴木だな。
うん。何がですか。困りますよ、それは。
いろんな、いや、困る。イベントの司会。
そうそう、コスモとか、うん、バトルヒートとか、ビリフラとか、もう全部鈴木でやってもらおう。
全部全部。
うん、やってる
し。フォーク王も、ソルジャーズも。
やってます、やってます。
ケミンダイアリー
やってる。ジョージアとか。
あ、ジョージアもね。ケミンダイアリー。
あ、今やってんのか。
やってます。
やってんの？
いや、県民ダイヤリーやってます。
知らなかった。
そうなん。
はい。やってます、やってます。はい。
大活躍やね。
うん、いや
でもこれ、ね、卓球大会は2回、3回とずっと続けていくでしょ。
いやいや、知らない間に第1回ってついちゃってたからね。
ね。
そう、第2回がないと、まずいんじゃない
ですか。そう
ですね。第1回、山口県ってついてたでしょ。
そうです。
で、FM 山口主催ですよね。
そうですよ。
で、あれ、ありがたいことにさ、
はい、
テレビ各局の方々も取材に来ていただいて、ニュースに流していただくんですけど、
はい、
山口県レディース卓球大会みたいな感じだったですね。
いやいや、デジタルは3チャンネルの局さんに関しては、FM 山口カップって、
あ、言ってくれましたか。
柳田アナウンサーが、
ありがとうございます。
言ってくださいました。
そうですか。それは何より。
そうです。
うん、まあそういうことで卓球も盛り上げていくということで、はい、さっき出ましたオバマさん、
うん、
アメリカ大統領の選挙決まりましたね、はい、ちょうどアメリカのほらロシアか、う
ん、ロシアね、
うん、ロシアがグルジアを侵攻した時にはね、マケインさんのこう、うん、なんか、票というか支持が高まってきてて、これはマケインさんじゃないっていう時期ありましたけど、
マケインさんはマケインやって言ってね、
うん、もう10人が10人言ったよ、マケインや
言ってました、
うん、マケインや、
10人が10人
マケインや
100% じゃないですか、
100%マケインや、
うん、
だけど負けちゃったってことですか。
負けちゃったよ、
うん、
おかしいんよ、だからおかしいんですよ。
一番いいよ。
何がですか。何が一番良かったですか。
いや、ちょっとで、うん、出した感じ、うん、
で、ちょっと結局金融不安あそこからですよね、またね、
ガッと。そうですね。
オバマさんのあれ、
うん、
これであれですか、民主党ですか。ね。で、次の4年は、
うん、
まあ、オバマ大統領ということは、
はい、
ね。まあ、大きな政府みたいな感じで、
うん、
これまでとはガラッと変わった、アメリカになりますですよ。これ。これで日本どうするんですか。
どうするんですか、
うん、アメリカの言いなりなんで、またちょっと変わると思うんですよ。アメリカ毎回こう、あんたらこうせえやって言ってくるじゃないですか。
はいはいって言ってね。
で、聞くじゃないですか。
うん。
ということは、オバマさんが何を言うてくるかっていうことね。
いや、今だから大使館大変でしょ
う。大変でしょうね。
在米大使館。
どうするみたいな話ですよね。
なんて言おう、なんで、オバマさんなんて言おう。
あんた知っちゃろうかね。
山口弁だ。
うん。
はい。
喜んでいただけたかしら、今、山口弁。日本大使館の山口弁トーク。
そうそう。まあ、アメリカはでも、やっぱりそういう選択するっていうのはね、まあ、いろんなファクターありますけど、
うん、
黒人初の大統領とかね。
はい。
これも大きいですよね、やっぱりね。
大きいですよね。
昔、昭和の何十年代かな、あれ、50年代ですか。
はい。
もう、ルーツなんていうね。ドラマがありました
よ、アメリカのね。
そんな昔、50年代
?50 年代でしょ、あれ。僕が小学校の頃だったと思うけどな。ご覧になってました。
あ、昭和50年代ね。
昭和50年代。
あ、びっくりした。1900かと思いましたよ。
うん、まあ、我々は元号で言いますからね。
そうですね。
我々は。
明治、大正、昭和、平成。
そうそう。
はい。
はい。昭和50年代だったんですね。
ですね。
あれね。うん、ルーツ、ね。
ルーツ。
だったね。
クンタキンテ。
そう。
ああ、そうだ。
そうそう。クンタキンテ。
ああ
。で、まあそういうね、アメリカの歴史を考えると、はい、やはり感慨深い。
いや、そうですね。
ところがあるんでしょうね。
うん、
で、それと同時に、今の金融不安で、
うん、
オバマさんがどういう政策を取るのか。まことしやかに言われてるのは、今、ほら、の、この金融不安なんていうのは、1929年の、世界大恐慌。
いやいや、昭和でお願いします。
あ、そうね。失礼しました、
ええ。
今のはね。
我々は元号で言う。
違う違う。違う。
言ったわけじゃないですか。
違うよ。日本の出来事は元号だよ。世界的なことは西暦でいいんだよ。
あ、いいんですか、
うん、今計算ちょっとできない。
そうです
ね。1929年が。
29年
うん。3年か。
4年でしょう、昭和。
昭和4年、
うんうん、
あ、それぐらいですか。大体そんな感じ、
うん、そんな感じ、うん。
まあまあまあ。で、 その後の、ほら、言うの忘れちゃったら何だっけ。
何ですか。
世界大恐慌があった後、経済でね、国を立て直すために
鈴木さん、なんかハマってませんか
出てきたのが。
ねえ。
あれでしょ。
あなたこんなにハマって笑うの珍しいですよ。
だって、ね、我々は言語で言うって、うん、言い切った後に。
しかも、我々だからね。うん、我々って。誰なんだよっていうね。
本当ですよ、うん、まあまあいいですけど、
うんうん、まあまあまあそういうことで、はい、で世界大恐慌があってその後あれかね、言いたかったのはニューディール政策です。
はあ、ね、ありましたね、ニューディール政策って
新しいディールね。
そう、
はい、ニューディール
で、オールドディールってあったのかね、ニューディール政策ね、
うんうん、
でそれでいわゆる公共投資っていうか公共事業をたくさんやって、
はい、
失業率を改善してみたいな政策があったじゃないですか、うんうん、歴史の時間に勉強しましたけど、でそれと同じようなことがオバマ政権であるのかないのかというようなことも言われておりますけども、うん、まあまあそういうことでございます。で、さっき出ました、
まあそういうことですか。
日本シリーズ。
はい。
ね。日本シリーズ。
今日は何曜日？
今日は今おしゃべりしてるのが木曜日の、
はい、
お昼なんですよ。
ああ。
ごめんなさいですけど。
昨日我がジャイアンツは、
完敗されましたね。
そうそう、5対0で負けた翌日、
はい、
2勝2敗です。
2勝2敗ですね。
敗ですね。
もうね、西武のね、中村にね、うん、してやられてます
よ。中村のね、目を覚ましたらいかないですよ。
ね、あいつは1戦2戦さ、
だから全然打てなかった。中島にね、うん、目を向けすぎてたんですよ。
なるほど。
その次の中村なんですよ、怖いのは。
実はね。
実は。
でも
僕はね、前からそれを申し上げてるんですよね。
申し上げてましたか、
うん。
そうですか。
でも、中村選手は綺麗な放物線のホームラン打つね。
すごいですね。
やられましたね。
美しいね、あのアーチはね。
美しかったですね。
スンヨプさんはどうなってんのか、スンヨプ。
スンヨプ選手はまだ出てないんじゃないですか、
オリンピックのみ？
いやいや、でもまあ CS の時はね、結構打ってくれたし。
そりゃそうだ、
うん。まあそうですけどね。でもなんかちょっと止まってますね、今ね。
まあジャイアンツはあれでしょう、ラミレスがね、打ってますから。はい、
うん、
まあこれで、金曜日の第5戦がどうなるかと。まあ、いずれにしても東京ドームに帰りますけどね。
はい、
うーん、
金曜日の第5戦？木曜日でしょ？
木曜日、あ、そうか、木曜日か。
今日だもん。
あ、そう
か。木曜日か。あ、失礼して、今日ですね。が第5戦か。
それで、あと1日置いて、土日がまたドームか。
はい、東京ドームということですね。
うん、
あ、どうなるかっていうことですよ。それからですね、DSI。
はい。
これ、
うん、
売り切れ続出するらしいですね、やっぱり。
いや、続出じゃないらしいですよ。完売だって。
あら。
完売か。
うん。作ったものも、はぁ、ないって、どこにも。
へぇ、
ちょっと待って。売り切れ続出と完売ってニュアンスは違うの？
続出っていうのは、次々出ていますってことでしょ、はい、売り切れ状態が。
はいはい。
もうないんだから。パシッと。
終了ですか。
終了って。
なるほど。
うん。
その辺は正確に言葉使わんとね。
そうそうそう。
混乱しますよ。
我々の場合は。
アナウンサーとしてはね。もう事実を正確にお伝えするというね。うん、そう
そ
う、
はい。
完売。
完売。
ピシャーと。
20万台
何ですか
最初がね。
へえ、はい、完売ですか。
あんた20万枚が、うん、完売っていうことは、はい、あれですよ、オリコンで言うと初登場1位ですよ。
今20万一発で売れるものっていうの、品物、
は
あ。他にあります？
ないでしょ。
ないでしょ。
なんかあるかね。どら焼き？ないね。
なんでどら焼きなんですかね。
いやいや、よくわかんない。
いやいやいや。
マイっつうからさ。お皿？
20 万セット、どうやった？
ないよね。
ないでしょうね。
まあ、それぐらい人気商品ですよ。これ DSI は、カメラ機能がついて、
うん、
通信機能も強化されてるんですかね。
はい。
強化、どういうふうに強化されてるんですか？
ちょっとよくわかりません。
あ、なるほど。
我々は、ほら、DS に関しては、持ったことがないんですよ。
はい、ない
ん
です
よ。それは
唯一の弱点なんですよ、我々の。はい、
唯一なんですか、
はい、
そうそう。
そういう家電ゲームものに関して。
あの、新製品コレクターとしてはですね、必ず揃えたいアイテムではあるんですが、
そうなんですよ。
ただ、見えないんですよね。
見えない。
字がこも
う
て。
うん、
いや、こまいのがちょこちょこちょこっと動いてます。わかりやすい。
あ、若い人たちはね、いいんだよ、あれが。
だから前にも話したかもしれませんが、PSP で、ウィーニングイレブンやりましたよね。
はいはいはい、やりました。
あれやっぱ3週間持ったか持たないかでしょ。
ね。持たんかったと思う、3週間。
そうですか。
こまーい。
いやいや、びっくりしたよ。PSP なんてさ、赤外線通じて、コードがないのにさ、お互い対戦できんだよ。
いや、それを赤外線って言うんでしょ、だって。
う
ん、
もう、そう、夕方、それはそうなんだけど。
あれ、どうしてああいう場合は紫外線を使わないんですかね。
なんで、
ね、
有害だから、
まあ、紫外線でもいいよね。
いや、よくないよ。届きにくかったりするんじゃないですか、紫外線の方が。
だから、だったら、はい、遠赤外線の方がもっと届く。
届きにくいっていうことは何？届くことがあるっていうこと？
そう、届くこともあるんだけど、届かないこともあると。
そう、ちょっと、アナウンサー正確に事実を言おうよ。いやいやいや
そうだよ。
ほんま、頼むよ。
人が突っ込んだから、突っ込み返せないでくださいよ、そこ。いや、届かないこともあるんですよ。
真実の報道をしようよ、真実の報道を。
で、その PSP のね、はい、赤外線対戦ができるっていうのが分かってさ、うん、そりゃ買ってやりましょうよ。
無表っちゅってね。
ウィニングイレブン、ソフトも買ってさ、ちょうどあれですよ、みんな、こう仕事が終わる、5時、6時の時に、僕ら、2人だけ、寂しい時期があったんですよ。一時期。
まあ、紙面が疎かな感じですかね。
そう。
紙面疎かってことですか。
う
ん、
そう、ああ、そうそうそう。
あ、そういうことですか。
いわばそういうこと
だ。なるほど。
で、その時にさ、応接室入って、2人でこうやって、赤外線対戦。
いや、それで、赤外線通信を、通信を開始する前に、こう出るわけ、はい。通信待ちの相手がいますとかって出る。うん、それで認証はするわけ、うん、それでこうペアリングができるっていうか、対戦ができるようになるわけ、
そうそうそう、あ、それ俺ですみたいな、
はあ、
それをさ、はあ、ちっちゃな部屋にこもって向かい合って二人でやってんだもん、
うん、そういう時期があった
の。あったんですか、うん、まあ、初めて知りました。
3試合か4試合やりましたかね。
やったね、
はあ、そこで止まりました。
なあ、そうなんですね、
はい、見えんもん、
なるほど、
うん、いやでもすごいね、 DSI本当、完売ですからね。まあ、さっき、そんだけ売れるものはそうないだろうと言いましたけども、かつてブリ売り寄った人が、逮捕っちゅうのがありました、今度はね。
ああね、ブリ売りでちょっとあれでしょ。
この人はね、ブリ売り寄ったからね、本当。
出す曲、
プロデュースする曲、すべて1位ですから。で、よく印税収入って言うでしょ。
はい。
で、日本の音楽シーンの中で、トップの方は、どなたかわかりますか、作曲される方です。
古賀政男。
ああ、古賀政男さんもそうでしょうね。ただ、昭和のですね、筒美京平さん。この方はすごいですよ。
なるほど。
で、小室さんも当然、上位。はい、
そうでしょうね。
1位、2位を争う、ということですけども
。これ今でもずっとこう、それは収入として入ってきてるんでしょ？
そう
、うん。
相当な額が。
相当な額がね。でも、小室容疑者になっちゃいましたけど、
はい、
だってさ、10年間で使ったお金が、100億
って言われてますよね。
口座にあったんですよ、100億。
は
あ、それが全部なくなっちゃった。
で10年間は、ね、収入ゼロってこと？
いや、そんなことないですよ。ゼロっていうことはない。で、どんどんあったんでしょ
う。
うん、でも、まあ、出ていくお金も多かったと。
そういうことでしょうね。
ということは、100億使ったってことにはならないですよね。
うん、正確に言おうよ、物事は、うん。
真実の報道を心がけましょう、うん、我々の場合。
ちゅうことは、どれぐらい使ったんかね。
まあ、相当長くでしょう。
なるほどね。
相当長く使ったと思いますよ。
そういう言い方もあるな。
まあ、ファーストクラス貸し切りですからね、何しろね。
全部全席でしょ、
全席ですよ。
は
あ、自分が乗るとき？
自分が乗るとき。
なんで？
いや、貸し切りにして、他の人を入れたくなかったんですよ、そこに。
なんでそうかね。
うん。
あ、そう？
そういう使い方をしてたからでしょうよ、なくなるのは。
だって住んでるマンションも、
うん。
ワンオクロは貸し切ってるって話ですよね。
あ、そうなの？マンション？
マンション。部屋。
月額何百万？
何百万らしいですもんね。
ね？
芸能通だね。
芸能通ですかね。
詳しいね。
小室哲哉容疑者。
ああ、そんな使い方してたな。
うん。
そりゃね、FM 山口の武藤真紀子って言われてますから。
ちょっと待って。
すごいですよ。
ちょっと待って。
ね。
FM 山口の何？
武藤真紀子。
武藤真紀子。
うん。
どなたですか、武藤真紀子さんって。武藤真紀子さん
っておっしゃいませんでしたっけ、芸能レポーターのおばちゃん。
はあ、おばちゃんが？
うん。
はあ。そうか。
そうか。
ですよ。
そうなん。
いや、そうじゃないですよ。
いや、まあ、そういうことで。
なんでそんなんでも、お金なくなっちゃったの？まあ、商売がうまくいかなかったのかしら。
まあ、新聞報道などによりますと、
はい、
海外事業の失敗とかね。
ああ、でかいお金つぎ込んだんですね。
いろいろあるみたいですけども、うん、それにしたって騙しちゃいけんよね。
うん、
で、これね、5億の詐欺になると、これ実刑ですって。
はあ、あ、そうなの？
専門の、法律家の見解によれば。
5億未満だったら、いいわけ。
未満っていうわけ
じゃなくて、いい
まあ、一般にその、例えば20万とか30万とかね。で、まあ、100万ぐらいまでの単位の詐欺事件の場合は、その人が反省して、で、罪をちゃんと認め、まあ、そのお金は返しますとか、まあ、いうふうになれば、情状酌量がつけば、
執行猶予、ま
あ、執行猶予もある、うん、得るけれども、5億の大きいお金になると、これ実刑ですって。
うん、
ああ
そうなんです。
今までのあの、でかい詐欺事件で、うん、どんなのがありましたっけ？巨額な。
巨額詐欺事件ね。まあ、いわば、あれでしょ？いわゆるマルチとか、ネズミ講あたりも、詐欺事件っちゃ詐欺事件でしょ？
ああ、そうですね。
まあ、収支法違反とかね、うん、いろいろありますけども、うん、詐欺で立件してるのかどうか、その辺は定かじゃありませんが、うん騙すという意味においてはね、
うん、
だから結構でかいけどこういう個人の詐欺事件っていうのはどうなんですかね、
うん、でも額がやっぱり大きいですよね
5億はね、うん、で鈴木くんは10年で100億使える？
うーん何買う100億で
何買いますかね
何買う100億あるんや10年で
DSI は買わんと思う俺
あ
それ買わんか、
うん、見えん
だからまあ、欲しいソフトはいっぱいありますよ。
はい。
まあ今後出てくるであろうバイオハザードとかね、来年出てくるやつとか、うん、そういうやつ買うと思いますが。
うん。
それでまあ大体3万
?3 万もいかん。
いかんね。ね
7、8000でしょ
?7、8000、1枚7、8000ですか。うん。まあ、3枚買ったとして、2万ぐらいですけどね。
うん。
あと、だから99億9990。
そうそう。どうするかっちゅう話
ですよね。
買い切らん。
うん。
ああ
だからまあ、車買い替えようかな。
ああ、車ね。
うん。
いやいや、僕、車検でいいです。
あ、今乗ってる車の、うん、車検を出すと。
車検がね、出したんですよ。
はい。
やっぱり、ちょっと10万が切れるぐらいの金額ですけど、はい、痛いよね、
うん。
あれ、車検ってなんであるんだろう。ね、2年ごとに来るよね。
来ますね。
うん。
だって、あんなにね、工業製品が世界的に見ても優秀なのに、
うん、
2年ごとに検査せんでもいいんやない、
うん、って思うんだけど ね、
まあ、そう
ねだって車検日があってさ
例えば何万キロごととかね
そうそうそう
そういう風にすればいいんじゃない、
ね、
車検日が来てさいわゆるこの日までにしてくださいよっていうその日の車の状態と、
はい、
翌日の車の状態がゴロッと変わるとは考えにくいもんね
まあ、そうですかね。
だから、その日まで出してた排気ガスがさ、はあ、排ガスがさ、
ええ、
翌日から、いや、この日を境にするとですね、すごく、たくさん出るようになるんで、早く調整、整備してください。
うん、そんなことはない。
ないよね。
うん。
誰も思ってない。
あ、そうなんだ、
うん。
うん。まあまあまあ、そういうことです。
あ、どういうことよくわかんないですけど、はい。
まあ、そういうことでございまして、本題行きましょうか。
はい。本題は時間通貨の話でして、この時間通貨というのは、イタリアで実施されている地域通貨のことです。
あ、その通貨ね。
ええ、通貨です。で、私は洋服を直しますや、私は料理を作りますといった、自分のできることをチケットで示して、相互に交換するシステムです。で、自分が提供するサービスを他の人と交換する仕組みなんですが、有効期間がありまして、これは2ヶ月。で、その期間が過ぎると、効力が消滅するという仕組みです。
うん。ということで、
はい、
カードを交換するわけですね、じゃあ。
うん、そういうことですね。
何ができる、何をしてもらう時間通貨ということなんですけど。
うん、でも、自分がしてもらいたいこととしてあげられることが合致するのがなかなか時間かかりますよね。
かかるね。
うん。
あんた何持っちゃってって言って、いちいち聞いて回らにゃいけん。
そらそうだ、ね、そうだ。
だから、さっき例に出しました私は洋服直しができますっていう。
うん
う
ん、
で、洋服直してあげるとするでしょ、
うん、
そしたら、その洋服の直した人は、料理ができますっていう人の洋服直したら、今度は料理作ってもらうっていう、うん、そういうサービスの、まあ、いわば、物々交換、物じゃないですけど、
うん、
そういう交換するというようなシステムがあって、これイタリアが発祥なんです。
これ今もちゃんと動いてるんですか、これ。
動いてるんだ。
は
あ、かつ、日本にも入ってきてて、
ええ、
で、まあその応用編なのか、
うん、
静岡県のある会社では、この時間通貨を、
うん、
使ってると。どういうふうに使ってるかというとですね、なんかドラ紙幣って呼んでるらしいです、その会社ではね。ドラ紙幣。
ドラ？
ドラ。ドラえもんのドラです。
裏ドラも乗るわけ？ 場合によっては。
それがようわからん。裏ドラって何？裏、麻雀？
うん。
ああ、ちょっとようわからんかった。
裏ドラ。ああ、裏ドラ乗っちゃったよーっていうね。
もうこれドッカンドッカン来てるんだろうね。知ってる人は。
来てるんですかね。
いや、だと思うよ。ああ、そう。麻雀用語ってさ、面白いもんね。
まあね、面白いとは思いますけど。
うん、裏ドラね。はい。まあ、裏ドラ。で、ドラシエって呼ばれてるんですって。で、社員一人が100枚持っております。それがね。
うん。
で、1ドラで働ける時間は1時間と。うん、まあ、忙しい社員がいたとしますよね。そしたらその人が、いやちょっと、ちょさ、お前、2ドラ払うけ、お前。2時間ちしょう、お前手伝えや。っていうふうに、言って、手伝ってもらうと。そしたら2ドラ払うと。
ほう。
で、2ドラをもらった人は、自分は100ドラ持っとるじゃん。それが102ドラになるから、溜まっていくわけですよね。で、今度は誰かに頼むと。
なるほど。
で、そういう社員相互の、まあ、和気あいあいとした、
ほう。
こう、仕事の分担が、されていると。
なるんですかね。
だから、なんつうの？そういうコミュニケーションにもなっていると。いう例があるそうです。
なん
だ。どうなんですか？会社の中で、時間通貨、利用してみませんか？
コスモアースコンシャスクリーンキャンペーンで、はい、星野川、流域でやりましたね。
はい、やりましたね。
星野川流域では地域通貨ありますよね。
ありますね。
星野。うん、
ある。
その名も。
うん。
考えたな。星野川だから星野ですよ。
そうそうそう。グッドネーミング。
うん。
わかりやすいね。星野って言われたら、あ、地域通貨ね。
まあそうですね。確かにね。
ほんま？
いや、思いますよ。星野って言われたら。
まあそういう地域通貨はさ、たくさんそういう星野で見られるように、あるじゃないですか。
うん、
でも、まあ、でもカードの交換みたいなことじゃないですね。これが直接割引券になったりね、そうそうそう、加盟店がね。
そう。で、さっきのあのイタリアの例でいくと、
はい、
私は洋服を直しますでしょ。そういうカードを作るわけでしょ。
うん、
鈴木くんはこの場合は何のカードを作るんですか。
何ですかね。
ということは自分は何ができるかっていう。
あ、ってことを考えるきっかけになりますよね。
自己分析をしなきゃカードが作れないわけだ。
作れない。
そらそうだ。
びっくりでしょ。
自分を自分なりに評価して、
うん、
それを前面に出してくる。
はあ、
なるほど。
これはちょっと自信がないですもんね。
そうですね。
何ができるのかなって思った時に、何ができるんですか、
うん。
こういう時にパソコンに詳しい人はいいですよね。
パソコンができます。
あ、そうですね。教えられる、ね。
それはエクセルとかパワーポイントとかさ、
そうそうそう、
ほら講習に行った方とかいらっしゃるじゃないですか。
そうそうそうそう、
できますよね。エクセルができます、
うん。って言いますよね。教えてあげられますってね。
集計は電卓ですよとかね、カッコ書きで。
これはね、ドラがどんどん集まってきますよ。その人には。
ね、エクセルなのに電卓使う必要ないじゃないですか、別に。
いや、今それはトレンドなんじゃないの？
あ、電
だってパソコンの画面をエクセルで開いて見ながら計算は手元の電卓。
で、するんですよ。
これが今一番いいよ。一番いい。
あ、一番いいんだ。うん、
確実よね、
うん。いや、そうですかね。時間がかかりませんか？
かかりますよ。
だって入力する時間と、電卓打つ時間がかかるわけでしょ、
う
ん、
そうですよ。う
ん、いや、別に我々がそうしてるって話じゃなくて、はあ、そういう例がある。
あるってことですね、
う
ん。
そういう使用例がある。
あると
それが一番いいってことなんです
か？一番いい。
一番いい。
はあ、謎だな、う
ん、鈴木くんは何ができる？
謎だな。何ですかね。
カード作りましょうよ。
本にカバーかけられますから、僕。アルバイト先で培いましたけど。
ああ、そう。
図書装備って言って、本、はいはいはいはい、透明のカバーかけられますよ。綺麗に。
俺もかけられるよ。
あれ？じゃあダメじゃないですか。
誰でもかけられるでしょ、あれ。
誰でもかけられるんですかね。
うん。
あれ？
いや、あれ結構でも難しくない？
まあ、下手くそな人がいると空気が入りますね。
入るよね。
はい。
あ
まあ僕もたまに入りますけど。
あ、本の
じゃあ下手くそなんだね。
そうそうそうそう。
じゃあダメじゃん。
まあ下手くそながらっていうことで、でもいいやってことであれば。
何のカードを作りますか、
はい、何のカード？僕？
うん。いっぱいできるでしょ。
いやいや。好きなことはあっても得意なことはないですよ。
いや、そうですか？
うん。何かをね、うん、人に提供しようという、持ち技ってのはないですね。
うん、そうですか？
うん。
いや、僕結構してもらってますよ。問い合わせメールだとか。
ね、ああ、ね。
うん。そういうなんかこう、
あれは、
屋根濃いものとか。
携帯はサザン
携帯。サザン携帯作りますとかね。
ね、
あなたね、あなたね、あれは普通一般的に誰でもができるんです。できない方がおかしいですよね。
いやいや。
ほう。
あれはね、難しいと、システムをね、はい、もう少しちゃんとね、してほしいと思うよ、ネット環境。
そうです
か。あの、名前打ち込むでしょ、
はい、
打ち込むときもさ、なんか、横に半角英数とかって書いてあるじゃないですか。わからんじゃんね、それが、意味が。
え？
どれなん？半角英数って。
それは誰でもできるんじゃないですか。
あ、そうなん。
比較的。
あ、そうなん
ですか。ええー。
いや、でも僕はね、結構してもらうんですよ。
あ、そうですか。
問い合わせメールとか。
あ、そうなんですか。
あの、ネットで、上での、あの、入会とかさ、よくあるじゃないですか。
はい、ありますね。
そういうのね。
はあ、
うん。まあまあまあ、そういうこと。
まあね。
うん。
何にも取り柄がないな、こうやって考えてみるとさ。
いや、僕もないですね。
うん。
だから、僕は、そういうカードを持ってて、
はい。
人に、頼みたい、アイテムとしてはね。
ええ、
例えば、デジタル配線しますとかね。
ああ、配線ですか。
オーディオセッティングしますとかね。
うんうん、
そういうやつ。そういう系が弱いから、うん、ああ、いたら、ああ、頼みますって。
なるほど。
いや、そういうの僕得意ですね。
でしょ？それはできるじゃないですか。
でも誰でもできるでしょ。
いや、
そうです
かね。書いてあるもん。
違う違う。
書いてあるじゃん、裏見れば。いや、
それが誰でもできて、誰もが、その、何人か、その同じカード持っててもいいじゃないですか。その人と出会う確率なんていうのはさ、パッと見たら横に、この人もオーディオ、オーディオ、オーディオなんてないわけだから、それはそれでいいんですよ。だから、そのカード作りましょう、じゃあ。
そうですね。
で、鈴木くんが。
で、リスナーのあなたに。
うん。
図書装備。
図書装備。ブックカバーかけられます。
じゃあ、鈴木さんの図書装備カード。
そうそう。
抽選で1名の方に差し上げましょうかね。
そういうやつ、そういうやつ。
どうなんだろうか。
まあ、そういうことで、時間通貨というのは、はい、これが地域の新しいコミュニケーションの、一つの形と、いうような、まあ、コミュニティの形成ですよ。
まあ、そういうことが、ね、
あると、いうことで、
はい、
これから、日本の地域の中でも、
ええ、
まあ、さっき出た、節野のような、ああいう、地域通貨、ど真ん中のようなものから、こういうちょっと手法を変えたようなことも、新しく導入されて、そう、地域が盛り上がっていくんじゃないかと。
でも、消費行動に、が伴わないですもんね。
伴わない。
そうですね。
そこがね、痛いんですよ。
ね、
そこ経済活動がね。やっぱり通貨、お金を使ってなんぼっちゅうとこがありますからね。
それがね、やっぱりね、一番いいわけでしょ。そういう動きをつけるってことね。
これ、全国、ポッドキャスト配信してますから、あらゆるとこで、最初のメッセージね、書き込みで山口弁談って、がいいですって言われましたけど、このね、ぜひ、一番いいんよ。
これを、ね、皆さんね、
マスターしていただきたい。
いただきたいですね。
ね、
でも流行るんですか？
流行らんかな。
うん、
今年の流行語大賞どうかね。
いや、無理だと思います。無理です。思うじゃなくて。
エントリーぐらい、
ね。いや、ないです、ないです。
一番いいよっていう。
ないです。
そうなんっていうやつ。これ二大巨頭、今。
うん、
飽きませんよね、このフレーズね。
そうそう、フレキシブルに使用可能ですからね。
ああ、そうですか。
我々ね、ここ1年ぐらい使ってるよ。
長いですね、結構。
一番いいよ。
なかなかね、普及しないんだな、これは。
そうですか。
うん。
まあまあ、そういうことで。
はい。はい、では来週14日、11月14日金曜日の配信をどうぞお楽しみに。さよなら、さよなら、さよなら。